FM.
You ready?
Coming at you live from Nagoya, Japan.
こんにちは。名古屋市中区にあるコミュニティ FM 局ハートウェイ FM から毎週日曜日夕方4時30分から前田紅葉と
錦雷神が
お届けしていく番組、日曜の午後は紅葉を聞こうよ。この番組は矢口建設、岩崎建設工業、江南市就労継続支援、 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援、ハーツキャリアセンターの提供でお届けします。
はい、お願いします。
はい、
新年度月始まり。
そうですよ、
そうですよ。もうここで変わるんですから、1年が
ここで変わるんで、ここで変わる、
新始まる、始まりの、
はい、
始まるね、
はい、
新入学、
何か何かありましたか？
ないです。
ない、
僕はないですけど。
何にもないんですか？
はい、
残念ですね。
何かありましたか？
私今稽古中なんですよ。
稽古中、
ね、何もないです。ただほら、最近この東京で稽古をしてるんでね、
うんうん、
結構電車乗ることがあるんですよ、
はいはい、
稽古場まで、うん、初々しい人がいっぱいいますね。
あ、やっぱりね、
はい、
こうスーツもまだ着慣れてないような人とかね、制服もちょっとまだ着こなせてない、
ね、うん、なんかこう満員電車になんか疲れちゃってる人とかね。もうまだ始まったばっかりなのに ねっていう、はい、でもこれからね、初めて給料をもらうことになるわけですもんね。うわー、楽しくてしょうがないだろ。今ちょうどまだオリエンテーションとかやってる時期ですかね。
いや、もう4月はもうあるでしょ、入ってるでしょ、
もう仕事に入
る。そうです。
お、そうです。
それ、ま、その前に行くんで、あれは
社会人は、
はい、
学生さんは、
学生はもうそのまま4月から学校じゃないですか。
いや、学校なんですけど、学校なんです。学校でオリエンテーションとかあんまないんだ。
学校はないでしょ。
え、
インターンでしょ。
あ、そう、違う違う、
学校はないでしょ。
学校内でこういう風なのみたいなのとか。
あ、見学、
うん、見学っていうのかな。見学とは違うよね。オリエンテーション、
いや、うちの子行ってなかったけどな。
大学に行ってないじゃん。だって
行ってますよ、
ライジンさんですよ。
俺は行ってないです。
うちの子は別に親に何も言う必要ないと思ってんじゃない。
いやいや、
反抗、反抗期
やめろ。うち反抗期なかったから。
やめろやめろ。そうなんですか。
そうそう、
まあでもね、あの月、年度の始まりっていうことで、ね、
そう、年度の始まり、
テーマもね、そうです
よね。そうです。で、なんかハード FM も様変わりしたらしいですよ、
うん、あ、そうなんですか。
どうやら噂で聞く、
どう
4月の改編と同時に、
壁紙を変えるとか、そういうことですか。
いやいや、そうじゃなくて、
どう変わる、
働き方が変わったりとか、
うん、
番組編成とかを、
あれれ、
何かがこう新しくなってくるんじゃないですか。
僕らのところは何も変わらず、
僕らは変わんないですね。
あと10分伸びるとか、そういうことにもならず。
ならず、ギャラが上がるわけでもなく、
そこが一番の問題なんだな。どうな
ってんの。みんな声を揃えてビッグボスに言ってました。ギャラ上げろっつって、
声を揃えて
言ってました。三四郎くんとか。
三四郎くんはだって別に尺は変わってないわけでしょ。
変わってないですけど、ギャラを上げてほしいらしいです。
それは自分のわがままだよね。僕みたいに尺が変わってんだから、ギャラ上げろっていうのはなんかわかりますけど。
わかりますね、
うん、でもギャラとかさ、そういうのについて、なんかいやらしい話をさ。
好きじゃない。
やめましょう。大嫌いですよ、そういう話。
売上国でコント書いたらちょっとお金かかるよとか。
え、
ちょっと演奏したらお金かかる。
だから それは一応さ、別にだからといってもらうつもりも全くなくて、そんなね、頼んだら何でもやってくれるみたいな感覚でいられるのも嫌だなっていうことなんですよ。
お金の話大好きですよ。結構してますよ。
え、それは聞かれるから答えてるだけで、
ね、なるほどね。
自発的にはなかなか言いたくないんですけどね。
はい、
はい、
皆さんで心を入れ替えていきましょう。
わかりました。この番組ではですね、皆様からのメッセージをお待ちしております。番組のメールアドレスは、こうよheartfm.jp、koyo@heartfm.jp、X ではハッシュタグ koyo810 をつけてポストしてください。皆様からのね、メッセージどんどん紹介していきますんでですね、ぜひ番組に参加してください。
矢口建設、私の一押し。
はい、ここからは矢口建設プレゼンツ私の一押し。このコーナーでは毎月一つテーマを決めて、リスナーの皆さんの一押しや僕におすすめしたいものを紹介してもらいます。今月のテーマ、
2026年度に達成したい目標。
なんかあるかな、うん、なんかあります。
いや僕はだから70代を出すって言ってるじゃん。
ああゴルフで ね、
スコアを70代を出す、なかなか難しい。
出るでしょ。
いや難しいっすね。
いけるでしょ。
いや行くためにいろいろ考えて、
毎日ゴルフ行ったらいいんじゃない。
いや毎日ゴルフ場行ってもまなくならないと思うんで、まあ、レッスン行ったりとかね。
レッスン、
やっぱりレッスン、レッスン、我流では無理っすよ。
わかんないですよ。
いや無理っすね。やっ
ぱりそうですか。
目標と目的をはっきりしてそこに進む。
70代出したらどうします？もうゴルフいいかなとか。
いやいや良くないです。自分はできるんだっていうこの自信がね。
じゃあ70代出したら僕をご招待とか。
ご招待 してますよ。
あそうか。
もっと何を言ってんすか。
もっと違うところにご招待。
もっと違うところ？うん、どこ？
宮崎とか。
宮崎なぜ宮崎？
なんかほらフェニックスとか行ってみたいじゃないですか。
あ行きたいですか。
行ってみたいですね。
行ったことないですけど
ね。あと北海道のねワッツとかね。
ああいいっすね。
やっぱそういう名門コースと言われてるところにね、
まず行けないでしょ。登録できないでしょ。
行けますよ。
行けるんですか。
もう行ってますし。
パブリックじゃないか。
行ってますし。
前田紅葉パワーで。
そういうことじゃなくてね、いろいろあるんです。
そうですね、
はい、ということで、ね、いいですね、早速ね、はいはい、メールが来てるんで、
そうですね、メール
読んでみましょう。これねラジオネームがね、うん、どこにい、あーうーん
どこ、誰、
あどこだろう。これ読んでいいのかな。ラジオネームあきさんかな。あきさん、
はい、ありがとうございます。
だと思います。こうようくん、雷神さん、こんにちは。春ですね。春といえば春眠暁を覚えずということで、2026年度に達成したい目標は良質な睡眠をとるです。スマートウォッチから毎日のように睡眠不足です、このままだと病気になりますよと注意されてしまうので、今年度こそはしっかり睡眠をとりたいと思っています。でも仕事や家事に追われたり予定を詰め込みすぎてつい睡眠を削ってしまいがちです。お二人は飲み会や食事の途中で先に帰ることできますか。私はなかなか帰れず、気づくと大体終電コースです。旅行先でも欲張りすぎて睡眠をおろそかにしがちです。もう若くないのでのんびりした生活を心がけたいなと思いつつ、楽しいとつい無理をしてしまいます。今年度はスマートウォッチからも褒められるような少し落ち着いた生活を目標にしたいです。でもね、ラジオの公開収録があったらその時は無理してでも行きますね、という。
ありがとうございます。
はい、
寝るのってね結構体力いるんですよ。
うん、
年じゃないですか僕。
はい、
まあ小夜さんも
自分のことだけでじゃん、なんで巻き込むんですか僕を。
3つ下じゃないですか。寝るのもエネルギーいるんで、
はい、大体いつもどれぐらい寝てるんですか。
いやでも翔平くんと同じぐらいで8時間ぐらいは寝よう
かな。翔平くんって別にその例えを出さなくてもいいじゃないですか。
大丈夫、
8時間ですか。僕は大体ね5時間とかぐらいですかね。
5時間
6時間寝て6時間でもね、この間4日間お酒抜いたんですよ。
はい、
それなんで抜いたかっていうと、ちょっと声が調子が悪くて、でその本番中だったし、はいはい、これ酒飲んでたら声出なくなっちゃうなと思って。
酒飲むと声出なくなるんですか。
やっぱ大きい声で喋るじゃないですか。
あ、
もともと別に何もしてなければいいんですけど、うん、やっぱ舞台中で舞台でも声出して、その時ショーもあったから歌も歌ってたんじゃないですか。それをやってたらちょっとあれこれ結構喉やばいなと思って、うん、で4日間お酒抜いたんですよ、
うんうん、
そしたらね寝すぎちゃうぐらい寝れちゃって。
逆に
びっくりしました。でもすげえ疲れてるからって言って10時半ぐらいに布団に入ったら、うん、朝8時まで起きなかった。トイレとかも行かずに
すごい、
ずーっともうなんか
本当疲れてた。
すごい疲れてたんだと思う。しかも体の要するに4日目とかになると完全に体のこうアルコールが抜けてるじゃないですか、
はいはい、
全部、
うん、
でそれでちゃんと初めて寝てるから、こんなに寝れるんだっていうぐらい。
そうなんです、
ね、次の日すごいスッキリした。
スッキリ感があるんですね。
もう全然違う。もうの酒飲まない方がいいんじゃないのと思うぐらい。
やめたらいいじゃないですか。
やめられないでしょ。
止まらない。
お酒が好きなんだから、ね、で途中で帰ったりとかできます？飲み会とか。
それはなんか次の日用事があれば。
みんながまだ盛り上がってんのに。
それは帰ります。
違うんですよ。みんなも返すでしょ。ね、はい終わり、全員解散ってなるでしょ。自分のあれで。
自分の仕切りならね。
そうじゃん。自分の仕切りでしか行かないでしょ。
そんなことないですよ。仕切られていきますよ。
本当、はい？僕と行くと必ず僕返すじゃないですか。とっとと帰れみたいな。
いやいや帰ってきますやん。
今何時だと思ってんですか。
もうあの電車の時間がとか。
明日電車で帰るとかそうだけど、泊まりの時は別に結構行きますよ。
そうでしたっけ。
だいたい泊まりの時は次の日朝早くからゴルフだから早く帰ろうってなりますね。
でしょ、
はい、 まあ、だあんまり夜更かしはあんまりしなくなったかな。
もうだから寝れる時に寝た方がいいんですよ。
そうです、
年食ったら寝れなくなる。
まあでもこのスマートウォッチにこう自分の生活を管理されるのっていうのもちょっと嫌だね。
もうその僕アナログなんでよく分かんないし、
う
ん
う
ん、
そうだよね、はい、だって自分の体は自分が一番分かるもんね、
体内時計
ね。本当に疲れても本当にダメっていう時お酒飲もうと思わないもんね、
節制しますもんね。
そうだよね、
いろんなこと、
それを自分で気づいてほしいな。
でも大谷さんもだって寝るのが仕事だっていうぐらい睡眠大事にしてるじゃないですか、
う
ん、
絶対そうですよ。そのアスリートは絶対寝なきゃダメですから ね、しかもお酒飲んで寝るのって寝てないんだって。
あ、そうなんだ。
気絶してるだけだって。
あ、へえ、気絶と
違う。気絶が長いんだって、気絶が6時間ぐらいの気絶らしいです。
へえ、
だからお酒が完全に、だ2日で抜けるんだって完全に、うんうん、で2日抜けばいいって言うじゃないですか。
そうなんですか。で
世間の人は今日2日禁酒して抜いたらいいって言うけど、うん、本当は3日目で初めて体を休めることができるんだって、ね、そこまでは解毒をしてる、
デトックス。
そうで、それ全部お酒が抜けてからそこから初めて禁酒になる。
うーん、
だから3日目完全抜くと4日目めっちゃ元気になるんですよ。
そうなんですね、は
い、それ試してみてください。
わかりました、
はい、ということで1曲聴いてもらいましょう、はい、今週もですねライジンさんセレクトでいくみたいです。
はい、で録音でいろんな人とコラボしてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で録音のコラボしてる人のソロの曲をちょっと行ってみようかなと思って、ご紹介がてら、
ね、はい、ありがとうございます、はい、
じゃあ1曲目いきます、うん、堺正章さんでさらば恋人。
ここで矢口建設からのお知らせです。戸建てから商業施設まであれもこれも解体できる解体業の矢口建設では、ただいま一緒に働いてくれる仲間、特に監督重機オペレーターを募集中。未経験でも大歓迎です。詳しくは矢口建設、電話番号0568513404、0568513404まで。以上、矢口建設私の一押しでした。
岩崎建設工業、紅葉に聞こうよ。
ここからは岩崎建設工業プレゼンツ紅葉に聞こうよ。リスナーさんのお悩み、人生相談を聞いたり、私に聞きたいことを広く募集するコーナーです。
はい、
今回はですね、
はい、
まゆさんから、
まゆさん
来てます。
はい、ありがとうございます。
もうね、本当に悩みだそうです。
お悩み、
はい、超悩みだそうです。
はい、わかりました。
タイトルが、
タイトルが
ジェネレーションギャップの悩み。
うん、
こよくん、雷神さん、こんにちは。
こんにちは。
キラキラした新年度に恐縮ですが、お悩み相談させてください。はいはい。私はこの1年間20歳年下の男性のチームメンバーと一緒に仕事をしているのですが、ジェネレーションギャップなのか、彼の言動に思わずキーってなる場面がしばしばあり、これまで優しい人と言われてきた自分の性格がちょっと変わってしまった気がします。そんな中、新年度からまた30代男性が移動してくることになったので、なるべく怒らないように、寄り添うように、心穏やかに過ごせるようにと願うばかりです。紅葉くんはチーム紅葉などで年の離れた役者さんたちとのジェネレーションギャップに悩むことはありませんか？分かり合えない壁にぶつかった時、どのように乗り越えていますか？どうかアドバイスをお願いします。
チーム紅葉はもうボスだから誰も逆らわないですよね。
まあ、そうですね、逆らわないっていうか、
亮斗君ぐらいでしょ、うん、若い子って。でも女の子もいますよね、
うん、まあまあ、だからまあ基本的には。でも僕はあんまりその指示は出しますけど、
はい、
これとこれでも、それって作品に必要なことだっていうことをみんなが共通の認識として持ってるから、うん、それが合わないとかっていうことはないですね。
その向いてる方向がみんな一緒だから
ですか？そう、そういうことです ね。
これがまた会社だとバラバラになるじゃないですか。方向性を一貫したら多分まとまるとは思うんですけどね、
うん、そういうことなんですかね。
そうだと思います。
でもやっぱりそのやっぱ20代の人たちが言ってることが理解できないことってのは、うん、結構ありますよ。
あります？
あります。
例えば、
え、
例えば、
例えば、
はい、
例えば、
あるんでしょ、あるんでしょ、だって
って言われると出てこないから、そんなにだから自分の中で重く感じていないのかもしれないですね。ただその時に、え、これ何言ってんだっていうことはありますけど、それってなんかずっと根に持ってるみたいな感じじゃないですか。
ただやっぱりその昭和とさ、今令和じゃないですか、うん、なんかコンプライアンスみたいなのが出てきて、
コンプライアンスの問題はよくわからないですね。
そうなんですよ、はい、だから昭和なんて何でもありだったじゃないですか。
まあそうですね。
まあ、うん、平成もちょっと。
だからやっぱり僕らみたいに、何て言うんですかね、何かを やったことによって人に喜んでもらったりとかね、そういう仕事をしてる人っていうのはやっぱそういうコンプライアンス的な規制が強くなれば強くなるほど面白くなくなっていっちゃうのかなっていうふうには思いますけどね。
そうですね、エンタメ、
あのなんか規制が多いとこれダメあれダメってなってて幅が狭くなっちゃうじゃないですか。
うん、わかる。
それってじゃあ表現として選択肢が減っていくってことなので、
うん、で舞台でもやっぱあるんですか、そういう制限が。テレビとかはまあ民放だ、民放ってか、
まあテレビは基本的に例えばね放送禁止用語だったりとか、あとはやっぱそういういわゆるなんていうんですかね、
まあラジオもそうですけど、
まああると思うんですけど、舞台もそこまでは厳しくないけどなるべく自主規制はしますよね。これはちょっと言わない方がいいんじゃないのとか
気使いますよ。
なんかすごい聞いてる人が嫌な気持ちになるかもしれないっていうことはなるべく入れないようにはしてますけど、でもね分かんないもんねこればっかりは、ね、
そのコンプライアンス委員会があるわけでもなく、
そうそう、ただもう困っちゃうのがそれこそ前回の放送の時に話した戦隊もののピンクがダメっていうのとかね
そうそう、
ああいう規制とかは本当にそうそう、もうなんかわけがわからなくな
る。男子女子がダメなんですよ、だから紅白も男と女っていうのがダメなんですよ
ね。え、
うん、だから
別に本当にだからダメはいいけど、じゃあ
別に赤組白組はいいと思うんですけど、
そうだからどっちもどっちで半々に分ければいいのにね。
だからそっちに男の子女の子両方混ぜて
どっちも入れやいいのにね、
とね、でやればいいと思う、うん、多分そうなるんじゃないですか、
うん、いやそうした方がいいと思う、
多分そうなってくると思いますよ、う
ん、なんかじゃあ昭和対平成とかね、
ああ面白いですよね、
うん、
なるほど、
令和対なんとかとかね、
今年も出ましょうね、こ
う西対東とかね
東西ね、
うん、そういうのにやったらいいんじゃないですか、今年も出ましょうねってあっさり言うけどなかなかそんな簡単に出れるもんでもないですからね。
我がチーム紅葉は出れると思いますよ、
でもなんかやっぱりさ、ライジさんとこも若い子働いてるでしょ、
はい、
ありますよジェネレーションギャップ。
いやあんまないですけどね、もうあんま関わってないんで、
え
僕は広報なんで関わってないんですよ。
ああそうですか。
でうちの会社でミーティングするときに、うんはい、よくあのうちの奥さんもいるんですけど、うん、あんた全部コンプラ違反だからねって、パワハラだからねって言われて、
まあ、ライジンさんは基本的に放送禁止だしパワハラだし、もうコンプライアンスだもんね。
そういうコンプライアンス委員会みたいなの会議しなきゃいけないらしいんですよ、
はいはいはいはい、
じゃああなたが講習してよって奥さんにこの間言ったんですけど、
なるほどね、はい、まあまあなんかその問題って多分このなんていうんですか、エンタメ業界の人はすごい一番悩まされてるところじゃないかなっていうふうには思いますね。
でこのご相談の内容から言ったら、うん、目的をはっきりさせて進む方向をみんなで進めば、うん、多分そういうことは起きなくなるとは思います、うん、みんなが違うこと考えてるからガチャガチャしてまとめる人が大変なんです。
まあそうだろうし、うん、自分の型にはめようとするからじゃないのっていうふうにも思うんです、ね、
自分の型っていうかなんかあるわけじゃないですか目的がそんな自分のエゴのために働いてないでしょ
そうだけどやっぱり自分がやってきたスタイルを貫き通そうとするとやっぱそういう風になるんじゃないの。
あ、まあでもそこの目的に達成するためにはまあ自分をちょっとね、
うん、
まあ曲げなきゃいけないところもあるかもしれない。
その方が下手してやってみたらさ、その方が効率よくなる可能性もあったりとかするじゃないですか。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
だからその辺を見直せばね、
うん、と思います、
はい、
はい。じゃあ一曲聴いてもらいましょうよ。
はい、そんな人に、はい、岸田さんからワンナイトカーニバル、俺んとこ来ないか。
ここで岩崎建設工業からのお知らせです。皆様が当たり前のようにご利用している道路、岩崎建設工業はそんな道路を作る仕事をしております。高い品質と優れた技術で新たな未来を一緒に目指してくれる仲間を募集しております。皆様が安心安全に走行できる道路を一緒に作りませんか。詳しくは岩崎建設工業と検索してください。以上、岩崎建設工業紅葉に聞こうよでした。
ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザ昭和。
ここからは就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザ昭和です。このコーナーはあなたの思い出に残る昭和についてリスナーの皆さんからメッセージを紹介しますと。
はい、お願いします。
ラジオネームゆめちゃん。
ゆめちゃん、ありがとうございます。
こうよくん、ライジンさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく視聴拝聴しています。昭和時代の忘れられない思い出を聞いてください。 当時は音楽を聴くのもボタン一つで曲をダウンロードできる時代ではありませんでした、
うん、
あですね、男組がデビュー前ビデオ当時はベータと VHS が発売されていましたのメイドイン USA をいつでも聴けるよう手元に残したくて、母がカラオケの練習に使ってたカセットデッキを丸椅子に乗せてテレビのスピーカーにセット、家族にも静かにしててと念を押し、自分も息を潜めてガチャッと録音ボタンを押した、あの何とも言えない緊張感、そうやって苦労して作ったカセットテープをウォークマンですり切れるほど聴いたのは最高の思い出です。今のサブスクにはないあの必死だった昭和の熱量がとても懐かしいです。
わかる、
めちゃくちゃわかりますね。はい、
もう録音する機会とかがなかったですからね。
まあまあだから ラジカセはあったでしょ、うん、
テレビから直接撮れないじゃないですか。
まあだからコードをつなげばね。
そう多分その時コードもなかったっすよ。
ありました。
ありました、
ありました。
多分お金持ちでいいしかないと思う。
違うよ、別につなぐ方が知らなかっただけなんじゃないですか。
ラジカセが一世風靡して、うん、なんか多分マイケルぐらいの時代じゃないですか。
だってビデオはあったんでしょ。
ビデオはあったっ
す。ビデオがあった時代はありましたよ。
ビデオだと外で聞けないじゃないですか、その音が。だからこの人はウォークマンとかで外で聞きたいから車の中とか、うん、カセットテープだったじゃないですか。
だからカセットテープにはだって生のカセットテープがあってそれに録音はできたわけだから。
それ
で
録音すると、うん、聞いてくださいよ、
はい、
録音すると直接テレビから音取れないからこう雑音も入るわけですよ、うん、わかります言ってる、うん、
それはだからノウハウを知らなかったからでしょ。
いや今ちょっと書いてあります
よ、ね、この人と一緒。僕もこれは小学生の時やってましたけど、その時からちゃんとコードをつないでたら綺麗には取れてたわけじゃないですか。
そんな子供の頃コードなんて分かんないし、
分かんない。で大
体それで録音、うん、ベスト10とかをこう録音するわけですよ。そうだね、
久米さんが喋るとね、喋んなよと思って、ね、
いや久米さん喋るのはいいですけど電話が鳴っておい電話だぞとか
あるんだよ ね、
ご飯だよとか、おいみたいな、
ガチャって音が入るんだよ。
そう、ね、ガチャまで収録できるわけじゃないですか。
あれなんでテレビの前にみんな置いて録音するんだろうね
やっぱテレビのスピーカーの前に置いてデッキプラステレビ、
今週の第何位まで入っちゃうんだよもうあれがあれがもうイラッとしてさ、じゃあラジオから録音してみようかなって思うとさ、またラジオはラジオ、じゃあ
絵がないから、
そうそう、
どこでどう曲かかるか分かんないから、いつもこうボタン越しの、
だからずっと、ね、長く録音して後からカットっていうわけにもいかないもんね。
カットも難しいっ
すね。そうなんだよね、これがややこし
い、なかなかややこしい。
あ、まあ懐かしいですね、はい、
アナログですね。
でも途中からやっぱコードをつないだら綺麗に音が取れるんだっていうのになりましたもんね。
もうでもそんな頃あまり興味ないですよ。カセットテープとかが買えるようになってくるから。
あ、そのカセットテープ派でしたか。
いや、あの違う違う、あのショップで買えない小学生時代にそういうことしてたんですよ。でも聞きたい。だけど買えるようになってからは多分コードもあったと思うんですけど、うん、やらなくて済むじゃないですか。カセット買えばいいから。
あ、
かレコードで、
レコードね、
レコードでその録音するとか。
レコードはあったでしょ。
レコードあった
当時から、
うん、あった、うん、ありましたよ。
だって僕のらの時代っていうのはもうビデオもあるぐらいですから。
ビデオはでもその後ですもん。僕らは、
うん、僕らは何、僕ら
だからもうリアルタイムで見るしかなかったんですよ僕は。見たい番組は、
あのみんなであの広場に行ってとか銭湯の前とかで見てたんです
よ。どんな時代やねん。
そうじゃなくて、
そうじゃない、
相撲が始め、陸道さんが出るよみたいな。
テレビ、カラーテレビは家にありましたけど、
ガチャガチャガチャってやってね、
あ、そうそう、ガチャガチャガチャね、
チャンネル式のね、
チャンネル、チャンネルが取れちゃう、
回すやつね、
そうそうそう、ありましたけど、
つまみが取れちゃって、
そうだ、ね、でもレンタルビデオとか出だした頃じゃないですか、
う
ん、ビデオデッキが出てきた頃
ですね、はい、
で映画が手軽に家で見れるとか、
見れるようになって ね、
はい、録音録画できるみたいなのは、もう多分いい年だったっすよ。
いい年ってことないけど。でもやっぱり誰もがやるんだね。やっぱテレビの前にラジカセを置いて。
誰もがって、その時代の人はね、全員やってたと思いますよ。
全員やってたよね。
うん、あるあるって言ってまし
た
よ。あるある。
なんかそこまでして聞きたかったんだろうね。
ねえ、やっぱそれだけ好きだったんじゃないですか。で
当時はやっぱ歌番組も多かったからね。
多かったですよね。
歌番組しかなかったっていうぐらい歌番組多かったもんね。いやいや懐かしいね。もうみんなが経験してるっていうね、
ザ昭和です。ありがとうございます。
じゃあそのザ昭和にちなんだ曲を聴いてもらいましょう。
はい、レベッカさんでムーン。
ここで江南市の就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンからのお知らせです。ドルフィンキッチンでは利用者様を募集しています。江南市で一番高い作業料を保証します。また障害のお悩みまたはご家族様はお気軽にご相談ください。詳しくは江南ドルフィンキッチンで検索してください。以上、就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザショーワーでした。
アーツキャリアセンタープレゼンツ紅葉は語る。
ここからは就労移行支援ハーツキャリアセンタープレゼンツ紅葉は語るです。このコーナーでは皆さんからいただいたテーマについての私が目いっぱい語ります。
何を語りましょう今日は。
なんかねメールが来てるんですよ、うん、なんかこれを読ませてもらってからそれについてね、はい、語らせていただこうと思うんですが、はい、ラジオネームふうみんさん、
はい、ありがとうございます、ね、
紅葉くん、雷神さん、こんにちは。
じゃあ
放送が50分に拡大してからさらに聞き応えのある番組になり毎週とっても楽しいです。チーム紅葉のお芝居大阪3日目にお邪魔させていただきました。ありがとうございました。私は今回初めてチーム紅葉のお芝居を観劇させていただきましたが、テンポがよくそれぞれの役者さんの個性も光っている素敵なお芝居だなと思い、あっという間に引き込まれてしまいました。歌謡ショーもすごく楽しかったです。もう少し歌声聞きたかったなと。そこで紅葉君に語っていただきたいこと、今回のお芝居どうしてこの題材でやろうと思ったのでしょうか。やはり庄司君の自叙伝が影響してるのでしょうか。いろいろお話聞きたいです。
聞きたいです。
どうしてこの題材でやろうと。これでもお芝居見てない人からしたら何の話やろうって話だろうね。
じゃあ、分かるように、
昔ね、いろんなジャンルで活躍した人たちが、うん、もう一度脚光を浴びたいと、まあ、そういう思いを持って、うん、新しい番組作りに参加するというね、
はい、
そういうもも大きいテーマはそこなんですけど、うん、その中に僕自身も昔バンドを組んでたという設定で ね役をやらせてもらって、はい、その時離れ離れになったメンバーをもう引退してるんだけど、うん、引退してるというかもうちょっと休んでるんだけど、うん、そいつを引きずり出して一緒に頑張らないかというような思いを伝えたいというドラマだったんですけど、
庄司くんですね。
まあまあまあ庄司くんですねっていう庄司くんでもないですけどね。
でもない、
もともとは最初に言った、うん、なんかいろんな今度は言ったじゃないですか、子供の時にいろんな名人
で、あ、いましたね、名人、はい、そういう、わんぱく相撲、
う
ん、
そういう人たちがもう一回返り咲いてほしいなっていうような。なぜそんなことを思ったかっていうと、やっぱり僕が男組復活した時に、はい、結構言われたのが、はい、この年になって、うん、もう一回再ブレイクできるって幸せなことだよね、
うんうん、そうだと思いますよ。
だからそうなんだなと思って、っていうことはそうじゃない人、男組じゃない人でも、うん、そういうのあの時良かったなと思ってる人っていっぱいいるのかなって思って、
うん
うん、でなおかつ
深い
子供の時こういうふうに思ってたけど、それをずっと願っていればその夢って叶うのかなみたいな、そういう思いとかもあって、もうそういうタイトル、セカンドライフっていうタイトルにして始めたんですけど、書き始めた時はですね、バンドのメンバーを引きずり込もうとかそういう話は全く思ってなくて、ただただ僕はその番組の司会者だけのつもりでいたんですけども、ある日成田庄司さんが舞台に出してみたらいいんじゃないですかみたいな話になって、
誰が、庄司さんが、
庄司さんの事務所の方からね、
あ、大丈夫ですよと、OK をもらい、
で出した方がいいんじゃないですかって話になったから、うんうん、
いいのと、
いいのって、ちょっと待って、話の根本から変えていかなきゃいけないと思うんだけどっていう話で、
僕、ね、
の中での発想が変わっていったわけですよ、
うん、なるほど。
それだから書き直したの、もうほぼほぼ書き終わってたの、一から全部、
へ、うん、大筋は大体そういう、
大筋はそうだったんだけども、その人が出ることによって全然やっぱり違う内容にし
ない
と思って、うん、落ちも変わるし何も変わるからで書き直して、そうしたらやっぱり出れねえ、
で
スケジュールが無理って話、もう根本からして無理じゃんって話になって、
うんうん、
じゃあって言って声だけ出てって、
あ、なるほどね、友情して、
そう録音させてもらって、
うん、
まあ、声で出演していただきましたという、ね、だから自叙伝は全く影響してないです。
読みました、
読みましたよ、
読みました、
泣ける、
泣けるんだ、
泣けるな、やっぱり同じね、うん、時代をこう過ごしてきた、
なるほどね、
ですからね、その、うん、泣けますよ。あれ読んで泣けなかったら
ダメだね。もう人じゃないね。
じゃあまだちょっと読んでないんで。
いやいや、それは雷神さんが読んで投げるかどうかは分かりません。
ああ、
私は
その時代
だって一緒に過ごしてきたことだから、やっぱり共通認識のことがいっぱいある。
青春を共にした戦友です
よね、はい、そういうことですよ、はい、まあ、また今も一緒にやってるからね、だから余計に泣けるんだよね。
そうだよね、
なんて思ったりとか
苦労が。でそれをフューチャーして、はい、ステージとかのお芝居、
ね、まあまあまあまあまあ、そういうこともね、こう交えながらっていうのをやったんですよね、うん、もうどうしようかなっていう感じですね。
何が
再演という話も出てるね、まだ終わってもいない。あ、終わってんのか。この辺の放送の時は終わってるんですね。収録の時はまだ終わってない。何しろすげえ殺人スケジュールで来てますから ね。昨日な言ってみたら大阪の千秋楽が終わって、
千秋楽
でもう本当は今日一日ゆっくりできるはずだったのに、ラジオのもう取りだめがないって。だから今日しかないっていう。これだからもう収録終わったらすぐまた東京行って稽古して、
ね、すごい、さすがですね。
いろいろ大変な中ですね、はい、来てるわけでございますがですね、まあここに来るのも楽しいんでね、
共演を楽しみにしております。庄司君との、
あ、庄司君との、
はい、名古屋の星
雷神さんも出てみたら。
いや結構ね、あの今日来てるんですよっつって、うん、ステージ上げてくれるのかなってちょっとドキドキしてたら全然スルーでした。
やっぱそれなりのものがないとね。それはさ
ひどい。
稽古に一度ぐらい来るとかさ。
あ、じゃあ
だって他の役者さんからしたら誰って話じゃないですか。
差し入れは入れましたよ、差し入れは入れときました。
あ、それはいただきましたよ、はい、はい、ね、
なるほど。稽古にね、
あ、そう
稽古に呼んでくれたら一回ぐらい顔出します。
稽古は来てさ、そこ違うよ君とかって偉そうに言ってみたらよかった。
誰あれっつって
あいつ何者だよって言われてね。ちょっと面白いかもしれない、
はい、
次回はじゃあそうしたら。
わかりました、
ね、
機会があればお願いします。
一曲聴いてもらいましょう。
はい、カトゥーンでリアルフェイス。
ここで就労移行支援ハーツキャリアセンターからのお知らせです。働きたくても働けないをゼロに、あなたの働きたい気持ちを応援します。心の悩み、体調不良などをお抱えの方、またご家族様はお気軽にご相談ください。ハーツキャリアセンターで検索。以上、就労移行支援ハーツキャリアセンタープレゼンツ、紅葉は語るでした。
日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
名古屋市中区にあるハート FM から前田紅葉と
錦雷神が
お届けしてきました日曜の午後は紅葉を聞こうよ。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。矢口建設私の一押しでは、月ごとのテーマで僕におすすめしたいものを紹介してください。来月のテーマはね、国内旅行、うん、おすすめの国内旅行スポット、ね、
ちょっと海外も入れると
ちょっと幅が広くなっちゃうから ね。
国内旅行、
はい、なんかおすすめの国内旅行の場所あります？
僕は宮古島です。
あ、この間行きましたよ
ね。
綺麗
でしょ、綺麗でしょ、
海が綺麗。
宮古島はいい。
キーウエストみたいなところあるからね。あれね、
ハワイに変わる第二の、
はい、海がハワイより綺麗なんじゃない？
海が綺麗
ね、はい、あれ何あれ、
サンゴだからでしょ。
サンゴだからだ。
サンゴの島だからでしょ。
そうですよ、海が綺麗。宮古島なんだやっぱり。
宮古島す、
ね、おすすめ、おすすめ。やっぱ南の方が好きなんですね。
まあでも冬は北海道のニセコとか
遊びにだね。
それは売れそうです。
遊びにだ。北海道はニセコしか行ったことないですか？
ニセコ、いや、あ、ルスス、
ルスス、
ルススとか、
ルスツね、
シコツコ、
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 シコツコ、シコツコね、
の秘境の温泉とか行ったことある。
はいはいはいはい。旭川とか向こうはあんまり。
旭川とか向こうはあんまり、まあボードで行くだけなんで。
ああ、そうなんですね。
町の方にはあんまり出ないです。
残念です、はい。ありがとうございました。
ということで、
そしてですね、岩崎建設工業紅葉に聞こうよですはですね、
はい、
リスナーの皆さんのお悩み、人生相談や僕に聞きたいことなどを募集しています。そして就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンバックトゥザ昭和では、あなたの思い出に残る昭和についてのメッセージを募集しています。
はい、
就労移行支援ハーツキャリアセンター紅葉は語るでは、私に語ってほしいものやテーマを募集しております。番組宛てのメールアドレスは紅葉アットマークハート FM.jp、 koyo@heartfm.jp、 X ではハッシュタグ紅葉8時までをつけてポストしてください。
お願いします、
はい、ドルフィンさんは、
はい、ここでドルフィンからのお知らせです。4月29日昭和の日に子ども食堂を開催いたします。メニューはミートスパゲッティ、キッチンカーフリーマーケット、ボランティアも募集しております。詳 詳しい情報は電話番号、
0587-226390 0587-226390
ドルフィンさんまで。で4月11日に金山マルシェで、ハーツキャリアセンターさんが無料相談就職相談会を開催いたしますので、
はい、
どしどし
待ってます。ご参加
してください。行
ってください。はい。私もですね宣伝させてください。先週も言いましたけどですね、いよいよ今週の来週っていうのかな、これ日曜日って日曜日が週の始まり
って言いますよね。
週の
始まり
なの、
今週の始まり、
日曜日、ってことは今週ですよ。じゃあ
今週、
4月の8日
8日
水曜日から12日日曜日まで、
はい、
銀座博品館劇場で水拳という
酔う剣ね、
はい、
拳じゃなくて刀ね。
そうですね、お時間ある方はですね足を運んでいただけたらと思います。
ありがとうございます。
詳しいことはですね、カンフェティというところでですねチケットを買えるので、そちらで買っていただければと。あとね、あの博品館劇場の1階チケットパークというところでも買えるらしいんで、こちらねお問い合わせ先が 03-3571-1003 03-3571-1003、一般販売のみらしいんでですね。
でもこれ小夜さんから買った
らいい。これで買われると前田小夜扱いにならない。
じゃあ言わなきゃい
い。なんで言っちゃったんだろうね。連絡先がここしかなかったし、そうじゃないとこれな URL が長すぎて言えないんだな。なのでカンフィティで検索してもらえると。
これそこの劇場ってさ、お寺の中のやつでしょ。
違います。
違う、そこじゃないん
だ。それは僕らがやった築地本願寺。
あ、そうそうそう、そこじゃないんだ。
ここは博品館劇場ってでっかいおもちゃ屋があるんですよ。
へえ。
そのおもちゃ屋の8階
あ、そうなん、
一番上 で7階がレストラン街になってて、6階から1階までが全部おもちゃ。
へ
え。そういう お店が銀座にありますんでですね、
はい、
そこでやっておりますんで、
ありました、
ある方来てください。日曜の午後は紅葉を聞こうよ。この番組は矢口建設、岩崎建設工業、江南市就労継続支援、 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援、ハーツキャリアセンターの提供でお届けしました。
はい、
この後はですね桑原和信さんによりますハートコネクションです。引き続きハート FM でお楽しみください。ラストナンバーは男組で Uneasy Song、 この曲でお別れです。この時間のハートジョッキーは前田光陽と
錦雷神でした。
また来週この時間にお会いしましょう。チャオー。